先週このラジオで喋った池袋にできたばっかりのラビ、山田電機のなんか大きいやつね、ラビの日本総本店に僕と番組 AD 笠原くんでついに行ってきました。まあでっかいんだよ、本当にでっかくてさ、まあね、電化製品がたくさん置いてあるんだけど、一番楽しかったのはあの家電売り場ね。なんつーの、その洗濯機とか冷蔵庫とかさ、ああいう最新のものがたくさん置いてあるんだけど、今のはすごいね。今の家電ってな、どうしたのその技術はと。オーパー使ってぐらい、まあ本当に進んでるんだね。オーブン。ね、レンジオーブンですよ。まあ、1回に1台大体あるでしょ。今大体どの電子レンジにもね、オーブン機能なんかついてるけど、普通オーブンってなんていうんですか、なんか熱い息が出てくる、熱い、なんか空気みたいので、ね、温めて焼くじゃない。違うんだよ、今のは。今のは違うんだよ。シャープから出てるね、ヘルシオってやつは、水で焼く。意味がわかんない。水で焼く、これウォーターヒットっていうらしいんですよ。原理がすごくてね、ちっちゃい小人がたくさんこのヘルシオの中に入ってるのね。すんごいコロボックルみたいなのがたくさん入ってね、でそのコロボックルがみんな右手に秘釈を持つんですよ。ね、夏の暑い日に道路にアスファルトに水をまくときに使う秘釈を持って、秘釈の中にだいたい80度ぐらいの熱い水を入れて、みんなで鶏のもも肉にピシャッピシャッってかけるわけよ。焼けろ焼けろ、ピシャッピシャッってやると、まあそれを大体1時間ぐらいやると、まあもも肉が少しあったかくなって食べられるみたいな、それウォーターヒット機能って言うんだけどさ、パナソニックから出てる、なんつったかな、ビストロとかいうね、その電子レンジはさらにすごくてね、その普通にウォーターヒット機能で焼くんだけど、そこにさらに光の要素を入れてる。光で焼くんです。じゃあ水と光で焼くんです。なんか優しい響きな感じがするけど、すごいんだよ、これが。これ何かというと、小人、右手に秘釈を持ってるよね。左手に懐中電灯。ああ、もうすんごい強いやつだよ。業務用のやつ。ずっと当ててると熱くなってくるやつよ。白熱灯の。あの懐中電灯を持って、焼けろーって、もも肉に当てるわけですよ、みんなで。そうすると、こう、美味しく焼けるみたいな。これ最近の電子レンジオーブンってのはね、すごいもんだよね。冷蔵庫もさ、すごい。冷蔵庫ってのは大体まあ、冷蔵庫の中に小人がたくさん入ってね。まあ、右手にうちわを持って、左手に氷を持って、パタパタパタパタパタってこう、冷気を送るわけですよ、食材に。で、ほら、よく、なんていうの、野菜室がさ、どれぐらい鮮度を保てるかっていうのはよく問題になるんです。昔から冷蔵庫に野菜室を入れとくと、すぐ野菜がやる気なくしちゃうみたいな、もうカピカピになっちゃう。白菜とかレタスとかすぐもうね、自分もういいっすみたいな感じになっちゃう。最近のはね、その野菜室にある野菜の鮮度を保つ機能があるって。すごい、もう小人がみんなで応援するんだって、野菜を。頑張れ頑張れレタス、もうちょっとだからな、もうちょっとでお前絶対使われるから、明日八宝菜じゃないか。八宝菜って、あれは白菜だろうが俺関係ねえだろうが、そんなことないよ、お前も使われるよみたいに、ずっと小人が応援してくれる機能があるんだって、最近のは。さらにね、すごいよ、最近のはね、シャープから出てる冷蔵庫でね、輻射冷却、ちょっと難しい、はい、難しい言葉出ました。輻射冷却っていうのを使う。これは何かっつうと、まあ今までは、まあ小人が左手に氷を持ってね、右手にうちわを持ってこう冷たい空気を送っていたのが、それだと野菜が乾いちゃうと、カピカピになっちゃうから嫌だってことで、小人自身が凍るわけよ。小人自身が自分にその冷気を当てる。あー違う、かき氷をたくさん食べるらしい、小人が。そうするとその、わかります、野菜室の壁一面が冷えるの、冷たくなるの。でその壁から出る、なんていうの、冷たい空気で、冷やすから、風を直接当てなくて、野菜も嬉しい、みたいな。そういう、なんか、輻射冷却って新しいのがあるんだね。日立のさ、冷蔵庫の野菜室はすごいよ。真空になるんだと。もう、小人が壁に穴を開けて、そっから息を吸うんだって。でみんなで吸って、吸っちゃ吐いてで中の空気を抜いてく。なんか真空っていいらしいよ、野菜に。なんかその痛みが減ったりとかするらしいんだよ。で三菱で合ってたと思う。三菱から出てるのはさらにまた光を使うんだって。光って何でも使えるんだってね。なんかオレンジ色の光を野菜室の上から当てるんだと。そうすると野菜が故郷と勘違いするんだって。まだ自分が畑にいた頃と、山形の畑を思い出すなみたいな、本当に。で 俺まだでかくなれっかもしんねえみたいな感じで成長して、なんか栄養素とかビタミンが冷蔵庫入っても増えるみたいな、すごい、よくその勘違いを見抜いたよね。そんな話ある？収穫されてんだよ、なんかいろんな機械で、でベルトコンベヤー流れてんだよ一回、もう完全にそのね、植物としての人生は終わってるんだけど、そこにオレンジ色の光だよ。これギャグでしょ。なんか詳しいことは調べなかったんだけど、それがまあね、なんか太陽の熱と近いのか分かんないけど、なんかそのまあ太陽圏ですよ、要はクリリンの太陽圏の小型みたいのを当てることによって野菜が栄養素が増えるって、ちょっと信じらんないよね。そんなんでできるんだね。他にもどこのメーカーかちょっとね、三菱、同じ三菱だったかと思うんだけど、春冷凍ってのがある。春冷凍、一瞬でなんか冷やす、みんなで一瞬でこうマヒャドを唱えるんだって小人が。でこれは何がいいのかいまいち分かんなかった。春な、自慢できるんじゃん、隣の奥さんに、うちのは春冷凍なんですよ、もう助かんないんです一回入れたらみたいな。いやーでも今の冷蔵庫はなんかあの氷、製氷室で作る氷なんかもさ、すんごい綺麗なんで、腕のいい氷職人が中に入ってんだってよ。なかなかその、なかなか OK を出してくんねえ。バカ野郎おめえこの野郎、気泡入ってんじゃねえか気泡がよ。ダメなんで気泡入っちゃう、もう作り直しだよ俺全部よみたいな職人が、氷職人ってもう今ほとんどいなくなっちゃってるらしいんだけどね、ちゃんとあの綺麗な湖に一回張って、で冬が来るのを待って、で若いやつはすぐ氷ができたらね、それをこう収穫しようとするんだけど、ダメなんだよ本当に。もうベストの日のベストの気温とベストの湿度の時じゃないと、そのいい氷ってのはできないんだって。これね、前なんかね、TOKIO かなんかの番組でやっていたんだけどね。だからその冷蔵庫の中の氷職人のおっちゃんがもうベストの日を待つんだよ。今日の冷蔵庫は違うと。今日の冷蔵庫はお前作れねえな。ああ、これダメだ。で、親方、せっかく氷張ってますよ。少しでも取りますよ。バカ野郎、それはお前氷って呼べねえんだよ、それはもうよ。みたいな。で、2ヶ月ぐらいかかって、もうざっくり収穫するんだよ。それ、なんか今最近の、見たよ、俺写真で。今のその冷蔵庫で作れる氷みたいな。本当に、なんか、もう透き通ってんだよ。あれ、ね、すごい、よっぽど腕のいい、よく揃えてきたなと思うよ。でさ、まあなんか家電みんなに言えることなんだけど、みんなだいたいこういろんなものを売りにしてるでしょ。安さだったりとか、まあ大きさだったりとか機能だったりとか、まあいろんなものを売りにしているんだけど、だいたい共通して売りにしているものの一つとして、省エネ、うちのはこんだけエネルギーを使わなくて済みますみたいのはやたらとこう、まあ最近ブームっていうか、もうずっとね、それを売りにしてきてるんだけど、あれはどういうことか、省エネってどういうこと、どうやったら省エネなんてものができるのっていうのは、例えばさっきのレンジね、オーブンレンジだったら、小人が100人いたら柄杓を持っていいのは60人、経費削減のために。え、じゃあ僕たち持ってない人間はどうすればいいんですか。そういう子は、まあ、お手手の小指と小指を合わせて自分の手でね、柄杓を作って、そこに80度のお湯を入れてあげるから、そこでかけなさいみたいな、多分そういうことだよね。冷蔵庫で言うんだったら、そのね、左手に氷を持たなきゃいけないんだけど、本当だったらその氷直で持ったら冷たいから、小人霜焼けになっちゃうから、ちゃんとゴム手袋つけてんだけど、ごめんなさい、ちょっとね、省エネでね、省エネでどっかもうね、減らさなきゃいけないんですよってなったら、その直で持ったりするんだろうね。そういう風にしてなんかこう使われる、なんていうの、エネルギー、つまりはなんかその小人たちにね、払われるお金を。そう、電気がお給料だから、小人たちは。そういうとこを減らさなきゃいけないんだよ、多分ね。何言ってることよくわかんなくなってきたけど、だんだん。エアコン。エアコンも今、すごい、なんかいろんなのが出てるじゃないですか。なんか本当にもう、なんか形もいろんなおしゃれなやつからいろいろあって。あれ、もともとはね、まあ、左手に氷。まあ、それは冷蔵庫と一緒ですよ。で、エアコンはちょっとこう、ほら、なんて言うんですか、部屋中の隅々までその冷たいさ、冷たい風を送んなきゃいけないから、うちわぐらいじゃ足りないから、みんなでふって、まあ、吹くわけですよ、氷を小人たちがね、エアコンに住んでる小人たちがみんなで暖房はハーですよ、もちろん。最近のはね、今まではそのエアコンから出る空気が ちょっと雑菌が混ざってる、ごめん昨日俺豚骨ラーメン食っちったんだよっていう子がいたりすると、ちょっとなんか豚骨臭くなったりとかしたらしいんだよ。なんか最近のはその空気が綺麗っていうのをすごい売りにしてるわけね。まあ多分みんなでミンティア食ったりとかねしてるんだと思う。フリスク食ったり、ちょっといいメーカーだとブレスケア食ったりとか、胃から綺麗になるから、あれは胃から綺麗な風が来るから。すごいのがダイキンから出てるイーモストって機能の名前かな、ダイキンが開発したイーモストっていうものはすごくて、細かい水の粒子、もう水滴とかその水蒸気の粒なんかよりもっと小さい、何十分の1、もう本当何ナノみたいな、 0. 何ミリとかじゃなくて 0.1 ナノぐらいのものを作るんだと、水の細かいやつで、それをこうなんていうの、こう風に混ぜて送るみたいな、そうするとなんかお肌が綺麗になったりとか、空気に湿度が保たれるみたいな、まあそういうこと書いてあったけど多分嘘だと思う僕は。まあ小人が霧吹きを持って、あ、霧吹きじゃあれか、ちょっとまばらになっちゃうから、小人が口に水を含んでだから毒霧殺法みたいにで、いや大丈夫、小人はちゃんとブレスケア一回飲んでるし、あれガムで、ガム、歯磨き粉の方のガムね、歯周病予防できるガムでちゃんと歯磨いてるし、ちゃんとやってるから、そこアクアフレッシュとかで何回も歯磨いてるから綺麗だよ。でモンダミンもやってるから、何回もすごい口の中は綺麗な状態で、でその水もなんかちょっといい水ね、なんか六甲のなんかアルプスのいい水を口に含んでプーってやるらしい。そうするとその細かい水の粒子が含まれて、エアコンで一番良くないか、乾燥を防げるっていう、すっごい、よくそんだけ小人は芸達者だよね本当に。あれすごい、山陽のさ、山陽ってわかる、大きいメーカーから出てるエアウォッシュっていう機能がある。これすごいよ。エアウォッシュってのは何かっていうと、エアコン止まってるよね、まあお休み中ですよ。エアコンの中のそのね、小人たちもなんか、まあアフターファイブに映画見に行ったりとかね、なんかいろいろね、上司と飲みに行ったりとか、家族サービスしたりとか、まあいろいろこう やってる中に、ちゃんとその中でも働くんだ。停止中に、エアコンの中に、オゾンを発生させる。で、なんかその、なんていうの、エアコンの中にいるカビとか雑菌を退治してくれる。なんでオゾンが効くのかわかんない。俺学者じゃないから。でもなんかオゾンってすごいんだと。オゾンは偉い。だってなんか地球を守ってるでしょ、常に。なんかあれぐらいやれるんだから、オゾンは何でもできる。もう、オゾンはもうあれだって、将棋8段ぐらい強いもんみたいな。いろいろあるんだよ。そのオゾンを、ちゃんと停止中休んでる間だよ。アフターファイブ、他のエアコンはみんな遊んでるのに、この山陽のエアコンの中に住んでる小人たちは、まあオゾンどうやって作るのか知らないよ。なんかオゾンの実を採取して、それをこうみんなですりつぶして、ウスとキネでこうね、ちゃんとこねて、なんか吸って、で、それをベルトコンベアに流して、ちゃんとパッケージングして、オゾンって。山陽さんのオゾンみたいな風にして、でそれをこう撒いたり、オゾンを細かく粉状にして、一回作ったおまんじゅう型のオゾンを割って、でまたすりつぶして、でそれをこう手にまぶしてパッパッパッってやると、こうカビとか除菌が、もうその電源つけてなくてもいいんだって。なんか停止中なんだって、それがすごい話でしょ。まあ電源多分つけてないかったらダメか、停止中ほっといてもやってくれるって。それとちょっと似たようなもんになってくるんだけど、シャープのエアコンはもう魔法が使えるわけよ。今までの小人たちはみんななんかね、頑張って働いてきたじゃん。主に息と左手と右手を使って働くじゃん。シャープのエアコンはプラズマクラスターっていう必殺技が使えるわけよ。プラズマクラスター、これ何かっていうと、小人の右手にプラスのイオンを発生させて、左手にマイナスのイオンを発生させて、なんか混ぜてプラズマ放電させて出すんだと。サンダガだよ、サンダガ。それでカビとかこう除菌できる、カビとかなんか雑菌を除菌できるってすごくね。なんかちょっとピリピリするんじゃね、部屋の中。それなんかエアコンの中じゃなくて、なんか部屋中にも撒くんだと、そのプラズマを。だよ、プラズマが出てんだよ、やべえと思わねえ。なんか猫とか敏感だから反応すんじゃない。 あれ今日なんかプラズマ出てんなみたいな。すごいよね今の、今のエアコンね。あと、あとね、もう一個ね、ちゃんとね、あのいろいろ家電をね、僕ちゃんと調べてきたんですよ。洗濯機、洗濯機、まあね、一人暮らしやってると洗濯機はまあね、洗えたら何でもいいやっていう風になってくるけど、あの最近の洗濯機はみんなあのなんつうんですか、あれですよ、斜めドラム、斜めドラム式みたいのが主流でしょ。だいたいまあね、うちらみたいな一人暮らしはあのちゃんとこうまっすぐに立ってるやつだけど、家庭とかで使うんだと大体こう斜めドラム、斜めドラムみたいな言われてるじゃん。あれはね、小人が回すのすごい大変なんだって。普通にまっすぐだったらみんなで仲良くこうね、はい、右右左左みたいな、右左右左って回せばいいんだけど、斜めドラムはあの下の方にいるやつとかはちょっとこう体勢無理になるわけよ。背中を反ってるわけよ。わかりますね、足はちゃんと垂直に立つんだけど、斜めドラムの下の方を支えるやつはこうかなり腰を痛める体勢だけど、そこで一生懸命回すわけよ。あの斜めドラムって何がいいの？わかるわけないよ笠原くんが。いつも疑問なんだけど、あれは何が違うの？あれは気持ち？なんか確かにイメージ的にはだよ、まっすぐなバケツの中になんか入れてぐるぐる回すより、なんかブンブン斜めにした方がよく回りそうだよ。だけど回る速度とか回転数ってそんなに洗濯そのものと関係するのかね、あれね。だってなんていうの、その水のなんか、なんていうの、水の、あ、笠原くんが今いいこと書いてくれた、水の量が違うのか、ちょびっとの水で洗えるのか、斜めドラムは。あ、なるほど、はい、ありがとう。そういう基本的なことお前知ら、何も調べてないんだろお前。今俺ラビの店員だったら一発でクビでしょ。お客様、お客様、お客様、さっきから斜めドラムにこだわっていますけど、ぶっちゃけ何がすごいんでしょうかね。いや、単純に節水になるじゃないですか。なるほど、みんな、なんだこの店員はって話になるじゃん。でもね、斜めドラムだけじゃないんだよ、やっぱりみんな斜めドラムにするから、それなりに他の機能も考えるの。シャープが出したホットスチーム洗浄、ホットスチーム洗浄、これは60度のなんかもう60度のちっちゃいこう水蒸気をこう当てながら、もうあの衣類に当てながら洗うっていう、だからもうみんな夜間を沸騰させてだよ、もう小人たちが。でそのピーって出てるやつが冷めないうちにこう当てるんだけど、熱湯が出ると危ないからね、時々その蓋開けたまんまで熱湯出ちゃう子とかがいて、いい感じになって、60度だったらもっと冷たいか、あれ焼きそばを作ってる途中 の, ビッあの カップ焼きそばの間から漏れるような煙を、じゃあ煙、水蒸気を当てる。でこれなんかあったかいのが当たると、その汚れなんていう の, あの、まあ、頑固な汚れとかが結構諦めがちになるんだと。熱っ熱っ熱っ、あーうわじわじわって、こ心が折れかけん時に洗剤が来るの。あーいてていっ熱っ熱っ熱っ熱っ、おーいおーいもうすいませんでした、やめますみたいな。今までの洗濯機だったらもうそのこびりついた汚れとかは心が折れないから、どんなに洗剤がこうね、お前出てけこの野郎ってやっても、いやいや、なんでお前いてえちょいてえやめろバカ野郎ぐらいだったのが、あっつが入ることによって、すごいなんかね、やってたよ実験、全然違うんだって。結構簡単に気づきそうだけど、こうすごい機能らしいよ。あと何、あシャープはね、洗濯機でもプラズマクラスター使ってたから、とにかくあの魔法一回習得できたから高かったんだよ。ファイナルファンタジー5ってほら魔法買うじゃん、あれと一緒でなんかプラズマクラスターも買ったんだよ、どっかの村で、なんかね、最果ての村みたいなとこでプラズマクラスター買ってね、みんなちゃんとね、あの習得するまでにレベル上げとか大変だったから、せっかく覚えたんだから洗濯機でも使おうみたいな。洗濯機の中でプラズマが起きてんだよ、なんかかプラズマがどれぐらいのもんかさっぱりわかんないけど、なんかすごいことが起きてると思わない？なんか汚れは自分が消されたことを認識する間もなく消されたみたいな感じしない？プラズマによって最終兵器な感じするよね、プラズマクラスターを撃つみたいな感じで、かっこいいと思うんですけどね。でもね、一番俺が感動したのは三洋ですよ、さっきのエアウォッシュを出した。やっぱりね、プラズマクラスターと一緒で一回覚えたものは使うんだね。三洋は 洗濯機にもオゾンを使う。アクア、アクア、多分洗濯機の名前アクアなんだけど、アクアっていうその洗濯機はオゾンを超細かい泡にするんだと。マイクロバブルっていう、もうすっごい一瞬だけ景気が良くなったような響きがあるけど、ものすごく2時間ぐらいなんか2時間ぐらいあのねジュリアナが踊ったみたいな感じがするけど、マイクロバブルっていうのにオゾンをなんとかこうして、それをこう水に入れるとオゾンは強い。さっきも言った通り、オゾンはそのオゾン多分ね、汚れとかそのカビとかね雑菌とかに精神的なダメージを与えるんだろうね。いや確かにさ、君は生まれが確かに汚れだよ、君は確かに油汚れだ、でもいいのか生まれに負けてみたいなことを言うんだよ多分。ちょっと優しげな感じでカツ丼取っといたぞみたいな感じでカツ丼取ってくれて、取り調べみたいなとこで田舎のおっかさんも泣いてるぞ、汚れから足を洗ったらどうだみたいな感じで、多分オゾンはそれで攻めると思うんだよ俺は。オゾンはすごくね、そのオゾンが水の中に入ってるんだよ、あの地球を守ってる、地球の紫外線、地球を紫外線から守ってんのか、紫外線がねなんか地球の中に入ってきそうになったら自分の星に帰った方がいいんじゃないのか、待ってる人がいるんだろお前にもみたいな感じで、こうかっこいいなオゾン、だいぶそのマイクロバブル化して水の中入れて洗うっていうさ、小人たちが多分ねオゾンを口の中に含んでね、ブクブクブクブクブクって多分膨らなんかあのやってるんでしょ、ストローみたいのでブクブクブクブクって、すごい今の家電なんかいろんな魔法が使えるんだねみんなね。で大体省エネねみんなね、大体そのいかに小人たちの経費削減かみたいな話だって、そこ削るしかないでしょ、電気代他のね、だって電球1個作るのに必要な電気とかってそんなに減らせないでしょ多分。モーターが1個動く、なんかいろいろファンが動いてる、ファンあんのかよファン開発されてんのかよ、小人がうちわとか言ってるくせに、じゃあ全ファンでいいじゃんかよもうよな、そのな、小人たちがあの働いたら熱くなってくるでしょ体が、それをこうね、やあの涼ませてあげるための扇風機を回す電気代とかは多分変えられないけど、子供たち、なんで子供ってよ、自分で言ってて分かんなくなってきちゃった、ね、小人たち一人一人に払われる電気の数は減らせばいいんだ、だから柄杓が持てなかったりとか、なんか俺の中のイメージだとね、俺の中のイメージだよ、ちゃんと分かってねこれね、例えば冷蔵庫の中だったらね、こう氷とうちわじゃないですか、電気がこう送られてくるわけですよ、 で電気なんか黄色いやつ、黄色い汁みたいなもん、俺のイメージだよ、俺のイメージなんか黄色いなんかジュースみたいなもんな、その黄色いジュースがビーカーの中にトポトポトポトポって入るのね、で小人がそれを持って偉い博士のところに持ってくと、その黄色い水を原料にして柄杓を作ってくれたりとか、その原材料みたいなもんですよ電気は。で、あ、今月はちょっとね300リットルしか電気が来てないからね、ちょっとみんなの分は作れないから、他の子は手で頑張ってみたいな感じで省エネってやってるんだろうね。いやー家電どこに行くのかな、次あたりはだから小人一人一人の性能を上げていくべきだよね。タイムマシン部、
今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。
すごいなと思ったのがテレビでさ、ヤマダ電機に置いてあったテレビでさ、あれな何インチだろうね、畳3畳分の液晶テレビが売ってあって、で値段が540万だって言うんだ、なのに 10% ポイントがつくってんだよ、54万円分ポイントサービスだよ、あれでも買う人いるんだろ、あれで映したいな、エッチなビデオな、あれで AV 見たらもうさエロいとかじゃないんじゃない、だって畳3畳のおっぱいだよ、おっぱいがアップのところは なんか怖いよね、あのさ女の人があえいでる、ね、顔とかがアップになったりするじゃん。それが畳3畳分の大きさだよ。あの水木しげる先生とかの出てきた北の妖怪百科とかに出てきたのでっけえ顔だけの妖怪わかる、なんかドンって天井から落ちてくる、あんなんだよ。もうエロいとかじゃないよね。もうさ夜な夜な中学校1年生の息子がぬね盗んでね盗んこう盗ん忍び足でね AV を見に来るわけじゃん、リビングにその3畳の液晶テレビで、お父さんとお母さんが寝静まってる中、そーっとメタルギアソリッドのスネークみたいにこう来て AV を見るわけでしょ。まあ誰しもがやることだよね、これはね。男の子だったらみんな経験があることでしょ。それさ夜中の2時ぐらいにさ3畳のでっかい画面にでっけえ女の喘ぎ声だよ、喘ぎ顔だよ、もうホラーだよね。でそれで性的興奮を覚えちゃった子はもうなんかとにかくでっけえ顔じゃねえと無理だみたいな、畳3畳ぐらいでっけえ女の喘ぎ顔じゃないと俺はおったたないみたいなことになるんじゃないの。あれすごかったよな、ほんとな。なんかああいうのなんつうんだ、あれはあのデモンストレーションみたいにして置いてあるんだったらなまだわかるけど、本当に売り物なんだよな。なんかちゃんと機能、こういう機能ついてますみたいな、もう機能とか関係ねえだろとか思うんだけど、あれ買ってくやついんのかね、あんなの置ける部屋あるのかね、ちゃんとね、もうテレビだけでいいみたいな人いるんじゃない。もううちには何も置かなくていいから、あのテレビ画面になんかそのすっごい綺麗などっかの風景とかを映してね、で自分がそのテレビの真ん前に立ったら多分そこにいるような錯覚になるよね。それこそなんかオーストラリアの広大な牧場とかの綺麗なハイビジョンの映像をあの畳3畳分のハイビジョンのテレビにね映したら、あオーストラリア来たって気分になれるもんね。あれちょっとな、あれで本当になんか AV とかな見てみたいけどな。あれ 3D テレビの話ってまだしてないよね。 3D テレビが今さすごい開発いっぱいされてる、立体テレビってのがどんどん開発されてるって話で、まあね昔から立体テレビってのは言われていて、まあそんなに難しいもんじゃないと、あのなんかね、なんかメガネをこうね俺たち見る人間がかけて、それを見るとなんか目の錯覚みたいなもんで飛び出して見えるみたいなのあるけど、あのメガネがいらない 3D のやつが今開発されたって知ってる？テレビじゃないんだけどモニターでなんかそのデジカメと、あの 3D 用のデジカメとそのモニターを使えば撮った写真がそのメガネとかいらないでも浮き上がるんだと。もうエロしかやっぱ思いつかないじゃん。もうそのなんていうの、童貞の頃のその中学生の童貞だった頃の夢が叶うわけだよ。俺の部屋に裸のナオンがいるって状態になるわけよ。あれどれぐらい開発進んでんのかな、立体でなんかそのなんかね、どれなんか発売はもうちょっと先なのかな。これこち亀で知ったんだけど、最初こち亀でやってて、こち亀でやってんだからなんかそのこち亀の中のだけなんだろうなって思って調べたら本当にもう開発されてるみたいなさ。あと俺が前つっても、もう10年ぐらい前になるけど、ドキュメンタリー番組で見たやつで、なんかまあなんていうの、専用のそのサングラスみたいなのかけますと、サングラスよりもっとでかいなんかヘルメットとついてる、なんか要はなんかね、戦闘機のパイロットがつけるようなでっかいヘルメットみたいのをかぶせると、その中にこう映像が映るみたいな、ね、で自分が手を動かしたり足を動かすと、その中の人中の自分の視点で物が動くってわかる、つまりは超リアルな、一人称のゲームみたいな感じよ。でなんか自分がちゃんと歩くと、そのゲームの中、ゲームっていうか画面の中の風景もどんどん進んでいくみたいな技術が開発されてますみたいのを10年ぐらい前に見て、全く今見ないってことはもう多分なくなったんだろうけど、あれとかあったら本当に家の中でもうさ旅行なんてできるわけでしょ。それこそもう、いや笠原くんが今それ相当危ないでしょみたいなメモ書きあったけど、いや危ないよ、帰ってこないもん俺絶対。それで例えばじゃあもうあれですよ、なんていうかな、地球上には絶対ないような光景ですよ。もう絶対これ以上 美しい光景、こんなに美しい風景は地球上どこ探してもないみたいな、架空の CG だからこそ作れる風景ってやっぱりあるじゃん。裸の女が2万人わーっておっぱいを揺らしながら、白井さんこっちにおいでって手を振ってる、そのもうどんだけ俺そんな嫌だわ俺言っといて全然嬉しくないわそれ、怖いわそれ。リアルなとこだと、あの俺超猫好きだから猫が5匹ぐらいいるみたいななんだ、じゃあ別にいいじゃん近所の公園でなんかわかんないけど絶対自分が見れない風景とかあるでしょ、海の中とかさ、深海の中とかね、宇宙とかね、なんかそのマグマの中とかいっぱいあるじゃん、そのそういうところの風景とかを CG でじゃあ作って、すごい今 CG すごいじゃん、なんかファイナルファンタジーのじゃあ開発スタッフがそれ作って、でそのなんかね、グなんていうの、そのコックピットのなんかヘルメットみたいのつけたら俺もう帰ってこねえよ。でなんか栄養はなんかあれでしょ、なんかあのウィダインゼリーみたいのもいつも渡してもらえればウィダインゼリーをなんかね直接口につけてねいつでも飲めるようにしとけばいいんだから、あれどうなったのかな、テレビってどれぐらい今開発進んでんのかなと思って。まあでもね、あの家電いいね、家電売り場見に行くだけで楽しい。ラビほんとでかいんだよ、すさまじいよなあれ、なんだ面積だけで言ったらビッグカメラの倍はある、池袋のビッグカメラの本店の倍ぐらいは多分あるよね。でさ、まあまあまあ出来たてだからまだね、ものすごい人なんですよ、とにかく混んでるんだけど、みんな幸せそうなんだよね。あのなんつーの、テレビを買ったりとか冷蔵庫買ったりして、まあ、持って帰るの大変だからお家に送ってもらうじゃないですか。その配送手続きみたいなところが別にあるんで、配送手続きセンターっていうか、まあ、コーナーみたいのがあるんだけど、みんな笑顔、みんな嬉しそう、お父さんもお母さんも子供もおじいちゃんもおばあちゃんみんな笑顔、誰もこうイライラしてない、あの感じ見てるとな、長居はできねえな。あー俺には全く縁がねえ世界だ。あの冷蔵庫売り場とかさ、あの洗濯機売り場、洗濯機売り場とかをこうね AD 笠原くんとうろうろしていてね、あー今の機能こんなあるんだねとか喋ってる横で、多分来月ぐらいから同棲するんだろうカップルが、でもこれは今度のマンションで絶対大きいよ、でもあれね、お前どうせ料理たくさん作るんだからこれぐらいあった方がいいじゃねえのみたいな話をしてるの見るとな、あー俺はなんかないいや別にみたいな気分になってくるな。あれでもな、本当なんかね、みんなね池袋近くにいる人はね、あの行ってみてもいいかもしれないね。というわけで今週も最後まで聞いてください。でね、そのラビ新しくできたのが日本総本店なんだけど、今まで立っていたそのラビも残るんですよ。それがモバイルドリーム館みたいな名前で、なんか、携帯電話を売ったりとか、テレビゲームを売ったりとかなんか売るらしいんだけど、最上階、その6階建てなんだけど、6階の売り場がガンダムってだけ書いてあるのよフロア案内みたいな、オープンはね多分今日からなんだけど、フロア案内みたいのが外にデカデカと書いてあるの。1階がソフトバンクだけの携帯売り場で、2階が他の会社の携帯みたいな、で3階4階ゲームみたいなのが書いてあるんだけど、6階ガンダムって書いてあるのねもう気になってしょうがないわけよ。ガンダム売り場とかじゃないんだよ、ガンダムだよ、もうだから6階はガンダムなんだよ。池袋がなんか有事の際にはあの6階部分が分離して変形して RX78-2 になるんだよ。なんかいつか多分ザクが襲ってくるんでしょう、池袋の街に。そしたら俺がたまたまな、その、あの、モバイルドリームカーの前にいてな、うわ、ザク襲ってきたと思ったら、あの RX78-2 が気づいたら横に立っててね、あ、動くのか、こいつ動くのかってね、頑張るんでマニュアル書を見ながら、親父公務員だけど、全然関係ねえけど。まあ、僕超ガンダムマニアですからね、頭の中の記憶の、まあ、80% ぐらいはガンダムで使ってますからね。あのそうっていうのも、あのそう思い出した、秋葉原にこの間ね行ったんですよね。あれいつラビー行った次の日ぐらいに秋葉原に行ったんですよ。でね、あの秋葉原、まあオタクの街じゃないですか。まあオタクの方々が大変楽しく一日を過ごせるってことで、まあね、有名になった街じゃないですか。そういう意味で言ったら僕も AD カサルクも十二分にオタクですよ。もうね、それはもう認めますよ。 だけど、まあ、AD 笠原くんが昔、まあ、今でもよく言うんだけど、なんか秋葉原に今から入っていけないって笠原くんよく言うよね。今さら秋葉原に入っていけない感じがあるって。俺ちょっとわかるんだよ。で、これなんでかなと思ったのが、多分秋葉原が、その、なんていうの？オタクの、なんていうの？街っていうかさ、オタクがたくさんね、喜ぶ街みたいな風になったのって、うちらが多分高校生ぐらいからがピークだと思わない？多分その前から結構そのね、電気街としてね、そういうパソコン好きな人とかたくさん行っていたんだけど、こうアニメとか漫画とかゲームが好きなね、人がたくさん来るようになったのって、俺らが多分中学校終わりから高校ぐらいがピークだよね。そのぐらいから結構テレビのニュースとかでも言われていたじゃん。で、その頃俺と笠原くんって、ね、お互い地元だったじゃん。埼玉県で笠原くん千葉だったじゃん。行きたくても行けなかったんで、多分秋葉原に。その夢が詰まってるガンダムと、ね、あの ゲームとアニメやら何やらかんやらがたくさん詰まっている秋葉原に行けなかったっていうのがあって、で自分は行けないんだけど秋葉原はどんどんどんどん完成されてって、自分がね二十歳とかこうね一人暮らしするようになって、もう気軽に秋葉原行ける頃にはもうなんかお城が出来上がっちゃってるわけだよね、秋葉原っていう。なんか今更もうなんかもういいよ、俺あの時行けなかったもん、みんなちょっと拗ねてるんだよな多分な。だって笠原くんそのさ秋葉原行こうぜって言ったその日もね、お昼の過ぎ2時ぐらいに集まってさ、笠原くん今日あの朝とか何やってたのって聞いたらライトノベルを読んでいたって。はあ、びっくりした。いやいいんだけど、その内容がご飯炊いてライトノベル読んだみたいな間が何もないんだよ。すごい、俺部屋の中で本だけ読むって習慣あんまない。本って電車乗りながらとかなんかどっか行った時の時間つぶしに読むもんで、あのまあこれはね、あなんか俺が単純にあんま本読まないからかもしんないけど、あんまりその感覚がないの、家で本だけ読むって感覚が。笠原さんはね超読書家だもんね、本当に。もうなんかね、ファイナルファンタジー5のジョブなら読書家がつくもんね。ないけどそんなジョブ、読書家アビリティが本読みでしょ。な、本読むだけで、特に戦いはしないみたいな、あの一番強いアビリティが読書感想文でしょ。あのあれなんかかわいそうな象とかすげえ強いわけよ。花子がジャガイモ食って死ぬあたりのあれあたりでどれだけ泣いたかみたいな本読むね、感想文を読むとこう敵が全滅するみたいな、悲しさのあまり全滅するみたいな。あ、ダメだ、カザール君ライトノベルしか読まないの。今まで人生で読んだ 90% はライトノベルですってこの間言っていたからね。いや、いいと思うけどね、別に好きだったら全然いいと思うけどね、全然ね。あの、まあまあ、オタクですからね。まあ、でもなんか、あるよね、その、今さら、なんでかわかんないけど、なんか、万歳して楽しめない感覚。まあ、一個あるのは、俺も笠原くんも、あれだよね、あんまり、あの、アニメとゲームには精通してないってのあるよね。パソコンもそうだし、ゲームもまあね、1年に2、3本買うか買わないか、俺はもうちょっと買うか、5、6本買うかぐらいだし、カザルくんめったに買わないもんね。で、あの、美少女ゲームとか一切やんないもんね。美少女アニメとかも全然見ないでしょ。俺もロボットでね、アニメはアニメじゃねえっていう。鉄と油の匂いがしねえアニメはダメだみたいな感じになってるから、それもあんのかな。まあでも秋葉原行ってきたんですよ、この間。で、まあまあね、とりあえず行く場所がないから秋葉原って時点で十二分に俺はオタクだと思う。十二分にいいオタクだよね。ガンモを楽しんでるオタクだよね。あ、今日行く場所ねえから原宿行くとかじゃないもん。とりあえず秋葉原行くかみたいな感じだから。で、秋葉原でまあいろんなパソコン見たりとかね、まあ、あのなんかいろんなお店見るだけでも楽しかったんだけど、ドン・キホーテでっけえのあるじゃん。秋葉原。あれ、もう、相当デカさで言ったら、それこそラビクラスのなんか、ラビまでは行かないけど、相当デカいドン・キホーテがあって、その前に、すんごい人が並んでん。男の殿方たちがたくさん、あれ、100メートルぐらいの列が、夜の7時ぐらい列ができてんの。で、あれ何かなと思ったら、あれ、秋葉原じゃない、AKB48 の劇場がそのドン・キホーテの上にあるんだと。多分あの AKB48 の公演が見たい人待ちなんでしょ、あの100人ぐらいの男の人は。多分そう、他考えられないよね、あんだけの男だけだったもんね、しかもほぼね。あのさ、あの AKB48 劇場で、まあ、毎年そのアイドルのね AKB48 が頑張って、まあ、毎日やってるみたいだけど、あそこには有名な AKB48 は出てんの。つうのもほら、最近だいぶ売れてきたよね。 俺未だにその顔と名前が全然わかんないんだけど、ヤングジャンプとか読んでるともう今関東グラビアとかにいるんだよ。 AKB48 とかだよ。ちょっと前までなんかちょっとサブカルなイメージがあったじゃん。サブカルチャーのアイドルってイメージあったけど、今やもう本当にごく普通のなんかアイドルとしてテレビのねゴールデン帯とかにも出てきてるじゃん。でさ、なんとなく見ると大体同じ顔なのね。で出てくるなんていうの、そのテレビとか出たりとか雑誌のグラビアを飾る子は大体そのまあ多分まあ決まってるメンバーなんだけど、あそこら辺のそのなんていうの、売れてる子たちはなんか出るの？まあいわばなんていうの、だから AKB48 ってなん水光伝みたいなもんでしょ。なんかね、なんか梁山伯みたいなそういうわけでしょ。なんか108人の豪傑たちみたいなイメージとしてアイドルのね、そん中でなんか売れたのだから、うん、赤星ですよ。わかんねえわ。こないだ打ち切りになったもんだって。だ少年ジャンプで連載していた赤星みたいなもんでしょ。なんかたくさんいろんなアイドルたちが出てる。赤星って、赤星拾ったら間違いか。赤星わか、漫画、ジャンプ読んでねえやつ全然意味がわかんないもん。なんか赤星やめとくか。なんかそのなんかね、猛将たちがたくさん48人もいる中で、あのトップクラスも未だにあそこに出てんのかね、劇場に。まあ、どういうシステムなのか、まあ、いまいちわかんないけど、もしあのなんていうの、そのすっごい今売れてるね、 10人ぐらいかな、よく見る5、6人ぐらいなのかな、売れてるのは。それぐらいの子たちが出なくてもあれぐらいの人気があるんだったらすごいよね、本当にね。半端なくね。なんかでどういう風にしたらあれは売れてくの？笠原くんに聞いてもあかん。違う。あの、要は、48人豪傑たちがいるわけでしょ？そのね、なんかね、でっかい剣持って炎使うやつが主人公だったり。だから赤星は、わかん、あ、俺だって赤星なんかチラチラしか読んでねえんだから。やめとこう、赤星は相当わかりづらいから、これ。なんかさ、だってまあ大体みんな可愛い子ちゃんが、まあね、集まるわけじゃん。そのオーディションで入ってきた可愛い子ちゃんたちがいて、で、その中から、あれなんか選抜みたいにされて売れてくわけでしょ。そのグラビアのね、関東飾ったりとかテレビのバラエティ出たりとかするのは、あれどういう基準なの、あれは。だから飾るかに聞いても分かんないんだけどね、多分あの中からいわば負からとになるやつはいるの、と金になるやつは。どうなんだろうね、あれどういうシステムなのかね、秋元さんに教えてほしいよね。だってもともと生まれが飛車みてえなやつもいるわけでしょ、角とか。なひっくり返ったら竜王みたいなやつもいるわけでしょ。私はどう考えても札みたいな子がいるわけじゃん。そういう子でもそのな、とになるチャンスってどうなるんだろうね、あれね。全然わかんないけどね。でも 100人はオーバーじゃないよな、あれな。100人ぐらいわーって並んで1回見に行ってみたいんだよね。前友達とも行ったけど、1回ぐらいそのどういうことを行われているのかね。えなんかだってあれ抽選でしか取れないらしいよ、チケットも。普通には買えないらしい。まあそういう、まあね、秋葉原名物のその AKB48 劇場に並ぶ男の人たちも見れて、ちゃんとね。でなんかいろいろそのパソコンの部品とか見たりとか、見ても分かんないんだけど、なんかここ、こういう小人住んでるんだぜみたいなこうパソコンの中でここに小人が住んでいてみたいな話を散々して、まあ歩いていたらもう下火になっていたと思ったんだけど、いまだにあるんだね、あのメイド喫茶。あれ全然あるんだね、いまだに。で未だに全然街歩いてるといるね、あの配ってる子、なんか来てくださいってチラシを配っているメイドの方々が、なんかもう結構な感覚でいるよね。まあね、その面でメイドですかって方も多いんですけど、まあ中にはまあちょっと可愛い子とかもいるんだけど、思うのがさ、そんなにメイド好きなの？これ誰に聞いてるんだって話なんだけど、わかんない。俺わかんない、そのメイドの何がいいのかっていうのがね。そんなに世の中の秋葉原に行く方々ってメイド好きなのっていうぐらい、どこ歩いてもメイドばっかりじゃん。なんか一人巫女がいたのは不思議だったけど、巫女ってどういうことだよと思ったけど、俺だったら何が嬉しいかっつったら、職人の娘みたいな、職人の娘カフェ、大工職人とかでいいよ、大工職人の娘みたいな。でこれどういうカフェかっていうと、個室制なんですよ。個室でこう、昔ながらの日本のこの一軒家のね、本当なんか平屋みたいなとこになってるんですよ。でガラガラって上がると、その娘役の子とお父さん役の人とお母さん役の人がいるんですよ。であの設定は ご飯を食べに来ただけってことよ。お付き合いしてるまでも言ってない。あ、じゃあ俺が大工のその弟子みたいな。で、お大工の師匠でもあり、そのね、その女、気になる女の子のお父さんがいて、お母さんがいて、で、じゃあその子は、あの、大工仕事をしてると差し入れでおにぎりをよく持ってきてくれる棟梁の娘みたいな設定にして、なんか、おい、どうだ今度、おめえ今度飯食いに来ないか、うちに、みたいなとこから始まるわけですよ。で、なんかご飯とか食べて、で、あの、どっかで、あの、娘さんとお付き合いさせ、でもらってますよ言わなきゃいけないんだけど、それを言わないと帰れないみたいなシステム。でもお父さん役の人はあのほら、あの怖い顔の、ほら怖い顔の俳優メイン使ってる、あ、悪徳紹介合ってる、あそこの方の役者を使ってめちゃくちゃ怖い感じのお父さんにして、それまではニッコニコでご飯をね、とご飯と豚汁となんか刺身を食べてるんだけど、その実は娘さんとっていうとギロって睨んでくるから、あ、まだ言えないみたいな、そのドキドキを味わう。で、女の子の方は、なん、早く言っちゃいないよ、みたいな目をしてくれる。いやー、生きてえよ、そこ。職人の娘カフェ。これ、売れるぜ。俺、絶対通うもん。もしくは、バスへの居酒屋の、バーの、ママの娘カフェ。なんていうの、新宿とかの路地裏に入ってきたような、なんかね、なんかスナックバラみたいな、なんか、まあまあ、全然出てこない、なんか、あ、スナックガーベラみたいなとこ、あるじゃない、なんかスナック瞳みたいなやつあるじゃん、ああいうとこになんか、はい、入ってく感じになるの。まず店の中入ると、もういきなり新宿の路地から再現されてるわけよ。路地から再現されてるから、電信柱にしょんべん引っ掛けてる犬から再現されてるわけですよ。今いねえだろ、野良犬、新宿によ。だいぶ古い昭和だな。昭和にもいたのかはかなり危ういぞ、そこはよ。じゃあ、まあ、お店入ると新宿の路地裏が再現されていて、電信柱にしょんべんを引っ掛けるおっさんがいるわけですよ、ちゃんと。そっから再現してるわけですよ。で、バス停な感じを歩いていくと、その出てくるわけですよ。スナック瞳が出てきて、で、ガラガラって入ると、こう、ママが出てきて、あら、久しぶりね、白井さん、みたいな感じで言ってくれるの。でも、そのママは、お目当ての人じゃないよ。そのママの娘で、ね、二十歳で、一回お勤めに出たの、丸の内の OL になったんだけど、なかなかその銀行の仕事についていけなくて、32ぐらいで戻ってきた娘で、お母さんの手伝いをしているその子が出てくるわけですよ。エプロン姿で。あら、白井さん久しぶりみたいな感じ。それ超行きたくない？飾る行きたいよね、それね。バスへの、なんだっけ。バスへのバーのママの娘カフェ。俺、メイドカフェの、なんかほら、入った瞬間のなんかお帰りなさいませ、ご主人様よりは、なんかその、マーの、ね、バーのガラガラ、マーってなんだよ。バーのドアをガラガラって開けて、ガチャでもいいよ、ガチャって開けて入ってきて、ママの第一声の、あら、久しぶりじゃない、白井さんと、そのママの影からぴょこって出て、あら、久しぶりね、みたいに言ってくれる子の方が絶対いいもん。もうメイクも薄い感じでね。で、30代半ばのちょっと疲れた感じも出てる感じのね。髪をこう一つに束ねただけな感じで。で、特にたわいもない話をこうしてね、最近寒くなってきたね、みたいな感じとかして。じゃあ、あれ、オプションっていろいろあるんでしょ？メイド喫茶。よくわかんない。なんかいろいろあるらしいじゃん。なんかそのなんかね、なんかメイドさんとゲームやれたりとかあるらしいんだけど、オプションは、ママが、ちょっと、冷やかしを入れてくれるみたいな。うちの娘もね、うちのしほりもね、もう35でしょ、もらい手が見つかんなくてね、白井さん、どっかにいい男いないかしらね、みたいな感じをこう、な、まあまあまあ、俺に言ったってしょうがねえよな、俺の年齢設定どこなんだよ、俺自身は。いや、しおりちゃんいい子だからすぐ見つかるや、ね、いい男なんてそこら中に転がってんだよ、やっぱりな、いえいえ、ね、見つけて夢さん一枚だよみたいなことを、いや、やりてえわ。俺払うわ、金。いや、絶対ヒットするって。職人の娘カフェも相当いい感じだよ。のオプションでお母さんのフォローとか入るわけよ。お母さん、ね、相手方のお母さんが、 うまい感じで俺をフォローしてくれたりとかね、本当に白井さんって最近のね若い人の中でも本当にこうしっかりしていてね、あのお父さんこの間なんてね、白井さんがあのうちのほら台所のほらあそこのドアのとこ壊れちゃってたでしょ、あの蝶使いのところあれ直してくれたのよ、それもすごい手際よくてね、あんたお父さんもうそろそろ譲ったらどうなのみたいなことをお母さん、高めのオプションだけどね、2万ぐらいかかるけどそのオプションだけど、まあそこはお店だから、まあ一切その職人の娘と仲良くなることもないよ。だって別に、だってメイドとメイドカフェってそうでしょ？メイドカフェとかってメイド喫茶とかって、そのメイドさんと付き合いたくて行くわけじゃないでしょ？そのなんかその間空想の世界をしたり、ね、なんか遊びたいから行くんでしょ？それと一緒ですから。その間、お、これもしかしたら、来年の春結婚じゃねえみたいな気分になったところで、お客様は時間でーすみたいな感じよ。これダメかな？ダメですかね？いや、絶対これ、ちょっとスポンサーつかねえかな。職人の娘カフェとバスへのバーのママの娘カフェ。これ絶対、これ絶対いけると思うところで、じゃあコーナー行きましょう。ラブマイナス&ラブス。はい、今週もこのコーナーの時間になりました。ラブマイナス&ラブス。このコーナーは、まあ、皆様でね、新しいタイプの恋愛シミュレーションゲームを作っていこうというコーナーですね。ラブマイナスはやっているとどんどん悲しくなってくる。なんでこんなに辛い目に遭うんだろう恋愛ってって気分にさせてくれる、そういう、恋愛シミュレーションゲームかっこ DS 対応のソフトのシナリオをみんなで作っていこうというコーナーですね。今週はラブマイナスが1通来てるんで紹介しましょう。ラジオネーム黒猫、イベント名応援団の特訓、時間中学時代、体育祭が間近の放課後、土砂降りの雨の中、場所校舎の間の屋根がついた廊下、パラパラ小雨の中、応援団長の厳しい特訓が続いた。本番も間近だ、気合い入れろと3年の先輩たちの檄が飛ぶ。正直辛いけど、でもやる気だけは人一倍の僕、なぜなら同じ応援団のチアガールたちも一緒に特訓していたからだ。しかし雨が急に強くなってきた。さすがにこれ以上特訓は続けられない。急いで屋根のついた廊下に避難。しかしみんな服がかなり濡れてしまった。お、あれは憧れのチアリーダーの松本よしみ先輩。しかも服が濡れたおかげで先輩のブラがうっすら透けて見える。憧れのよしみ先輩のエッチな姿に思わず目をそらす。それでもなんとなく気になってチラッと見返してはまた目をそらす。それの繰り返し。なんだこれじゃ、僕はまるで変質者じゃないか。その時いつも僕のことをいじめるクラスメートの荒川かっこ本名が密かに僕の後ろに忍び寄っていたことに気づけなかった。荒川は突然パンツ落としと叫びつつ、僕のズボンのゴムに手をかけ一気に引き下ろした。それもよりによって女子の目の前で。あまりの出来事に僕も女子たちも完全に固まった。しかもそこには憧れの吉見先輩もいたわけで。なんという屈辱。僕はすぐさまズボンを上げトイレに猛ダッシュで逃げた。後ろで鬼畜荒川かっこ本名を含めた男子グループが僕のことをゲラゲラと笑う声が聞こえる。畜生、よりによって吉見先輩の前で畜生。そして一番複雑な心境にさせられたこと、実は荒川のやつはその時僕のパンツも一緒にずり落とすつもりだったのだ。しかし僕が吉見先輩のうっすらブラに興奮して勃起していたおかげでパンツがうまく引っかかって下ろされずに済んだのだ。でもそれは素直に喜んでいいことなんだろうか。僕にはもう何もわからない。実はイベント、 イベント名がだからこれはあれだよね、違うと思うよ。俺は応援団の特訓じゃないと思うよね。チンコディフェンスだよね、イベント名。露骨なチンコ、露骨なイベント名だな。思うのが、これギャルゲーとかってさ、俺やったことは全然ないんだけど、多分なんか自分のパラメーターみたいのがあったりするんでしょ。なんか今体力、知力とか、なんかね、なんかお金とか、なんかそういうのが、なんか多分あるでしょ。なんか RPG でいうとこのステータスみたいのがあるでしょ。勃起力が必要だよね、このイベントを起こすためには。このイベントを起こすためには、その体育祭のそのね、準備の間、体育祭間近までに、勃起力が78ないとこのイベント発生しなくて、チンコディフェンスじゃなくて応援団の特訓のね、普通の全部見えちゃった方の退学のイベントが多分発生するんだろうね。だ、そこまでにいかにして勃起力を上げとくかが、このイベントを起こせるかの攻略法だよね。まあこのイベントが起こるだろう1週間ぐらい前からオナキンをするなり、なんかそれなりに考えをね、こう いろいろこう駆使してね、勃起力を上げとかないとこのイベント悲しいことになっちゃうから。すっごいな、これね、いいね、こんなことあるんだね。本当チンコに感謝する瞬間ということでね、ラブマイナスの中でも相当大きいイベントだから、ここで分かれるからね、この後のゲームがこれいい方だから。勃起力もしなくてチンコ全部見えたら、その後ずっと芋虫扱いのストーリーだから、吉見先輩からは無視をされね、荒川から金をせびられみたいな、先生からは白い目で見られみたいな、そういうのが続くと思うからね、ラブマイナスラブスイベントをどんどん募集してます。ラブスの方はブスに恋した瞬間のゲームです。どんどん皆様送ってきてください。さあ、メールアドレス紹介しておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。コーナー、ラブマイナス&ラブス、新しい恋愛シミュレーションゲームをどんどん作っていこうというコーナーです。皆様のシナリオを募集しております。平成戦国時代、ムカつく県の悪口を嫌いな都道府県の悪口を書いて送ってきていただいて、みんなで日本の中身をどんどん悪くしていこう、仲悪くなっていこうっていう最悪なコーナーだね、これね。それだけ言ったらね、募集してます。普通のお便りなんかもどんどん募集してるんで送ってきてください。今週もね、メールたくさん来てるんで、それは、後半の方で紹介していきます。というわけで、後半聞いてください。